アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は、大阪市、港区にありますアートスペース蓄光アーク、よりお届けしております。皆さんこんばんは。5月の8日の、木曜日、でございます。パーソナリティの浅田渉です。ですね、この、アコーディオなんですけども、一旦ちょっと4月ですね、休憩させていただいて、5月からまた、新たに、リニューアルして、開始することになりました。今回ですね、木曜日なんですけども、いつも3月まではですね、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日と、4つのコンテンツを、お届けしてきました。火曜日は、このチッコワークというスタジオで、行われている、トークサロンの、公開録音のもの、そして水曜日は、カエルさんの日常露天掘りという滋賀県立大学人間文化学部の、准教授、細間博道さん、による、アートボイスコラム、そして木曜日は、関西在住の若手アーティストによる、音声作品、金曜日は週末イベント情報と、盛りだくさんお届けしてきたんですけども、ここでちょっとシュッとですね、スリム化しまして、火曜日に、このチッコワークでのスタジオのトーク、そして、木曜日は、このあれですね、ボイスコラムのコーナーと、そして、作品のコーナーと、週末のイベント情報をガッと、一緒にくっつけた木曜日は情報、番組的な、ものとして、これからもアコーディオを、お届けしていきたいと思います。ということで、5月の、8日、本日木曜日からですね、新コーナーが、始まります。細間博道さんというね、先ほども、ね、去年やってたっていう話をしましたけども、学者さんですよね、が、様々なこの作品とかについて、語るっていう日常露天掘りっていうコーナーがあったんですけども、今回はですね、いわゆる批評家ではなくてアーティストさんが、アートの作品について、もしくは、日常について自由に語る、批評したり、レビューをしたりするという、そういうコーナーを、ちょっと、これから作ってみて、いこうかなと思ってます。これ3ヶ月ごとに、いろんなジャンルのアーティストさんが出てきます。そのアーティストさんが、本当に、その人の視線で、様々な自分ではない、他人の作品についてとか公演についてとか、もしくは作り上げる日常の状況について、語っていっていただきます。今回、5月、6月、7月と3ヶ月、12回にわたって、担当していただくのは、肩書きによりますと普通芸術家と、名乗っておられる、方でございます。山本あくびさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。どうも、はじめまして。はい、この度はリニューアルおめでとうございます。
ありがとうございます。
心を痛く、
ありがとうございます。
心を言い逃せない、
はい、実はこうシーンとした空気の流れ、いつも私一人で喋ってることが多いので、実はいたんですね、隣に。なんと今日はですね、
作家さんがいておりました。
はい、お待たせしましたね。長いこと喋って、ようやくの登場でございますけどもね。
そのコンセプトを確認しながら、
噛みしみながら、
ちょっと荷が重いなと思いつつも、やっても実に楽しそうなと思いますね。
はいはいはいはい。まあ、実際ね、あくびさん自身も、講演をされたりとか、朗読されたりとかする中で、結構頻繁に、こう、いろんな、なんていうんですか、作品とか見に行かれたりとかもやっぱされるんですよね。
そうですね。はい、まあ、実際にね、見る人が好きっていうのは本当にたくさん見てはりますから、それに比べればいいところなんですけれども。はいはいはい。まあ、僕今はもう演劇を公演を控えてて、非常にまあちょっと忙しいんですけど、はい、でも一応何回かバッと隙を見せて見に行ったりとかっていうのはありますね。
はいはいはいはい。なんかね、今回このコーナーでは、まあ様々なジャンル、例えば、まあ、ある方は演劇をよく見られるかもしれないし、あるアーティストさんは、美術の展覧会を見られるとか、いろんな状況があると思うんですね。ある方はひょっとしたら、近所でやっている、子供のバザーを見に行ったりとか、お祭りを見に行ったりとか、もっと日常的なことを、ね、アート的なものじゃないような、ことに批評されることもあるかもしれないです。ですけども、まあ様々な、作家さんの、名、いわゆる、作家性というのは作品だけに現れずに、その批評、もしくはそういったレビューの中に現れてくるという状況を、音声として、楽しんでいただけたらと思います。それでは、早速山本あくびさんの、今回の、まずレビュー行ってみたいと思いますので、山本あくびさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、山本あくびと申します。 僕は今めちゃくちゃ焦っておりまして、なるべく早口でお話ししたいと思います。というのは、のんべんだらりんと喋っていては聞いていて非常に退屈でないかと心配しているのです。我ながら謙虚と思いますが、自分が聞く立場だったらと思うと、もう当然の心配、むしろ傲慢、俺を楽しませるとブーイング、せめてお待たせすることなく間を入れず、むしろ何言ってるのか分からないうちに終わっちゃったくらいがちょうどいい。だから早口にしたところで退屈であることに変わりはないかもしれませんが、やっていきたいと思います。不思議なもので、同じ声でもずっと聞いていたような声もある。声だけじゃない。絵にしても何分でも眺めていたい。見続けるだけでいくらでも幸せな気分になれる絵もあれば、どうでもいい。見続けるのが退屈で苦痛な絵もある。作品といえども、それは結局、音や形の位置形態。そこらに漂う音や形との間にはいかなる境界線があるのか。今回より全12回にわたり、各回数百秒ほどお付き合いいただき、それについて考えてみたいと思います。これまでアークオーディオには作品をご案内する曜日がありました。作品そのものも放送されました。いわば前とど真ん中はあった。ここでは後ろ、つまり実際に作品を見た後、それが何だったのかという箇所に身を置きます。と言っても、第1回目はあえてちょっと風変わりなものを取り上げたいと思います。それはアーティストによるメールアドレスの漏洩。たとえ意図せずとも、これもまたアーティストによる所業、作品として扱っちまいましょう。この1年間で2度僕は体験しました。といっても、ハッカーにセキュリティを破られて盗まれたとかでなく単純で、要するに講演や展覧会の案内のため大量にメールを送る際、送りたいアドレスを全部宛先に入れちゃって、100人に送ったら100人にそれぞれ100人のアドレスがくっついたというやつ。一つは京都のある有名なギャラリー N から500人分ほど、もう一つはこれまた有名な京都の劇団 H から150人分ほど、合わせて650人に僕のメールアドレスが流出しましたし、同時に今650人のアドレスを頂戴しております。こういうのを僕は別に気にしません。ただでさえ迷惑メールがたくさん来るので、今さらアドレスがどう悪用されようが関係ない。僕に限らずこのご時世、今さらアドレスが漏れても実害ってあんまりない。だから僕が知る限り、これはその後問題にならなかった。もちろん送った人も反省しています。お詫びメールより引用してみましょう。個人情報の保護が叫ばれる中、このような不祥事になってしまいましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後はメールソフトなどの設定を確認した上で万全を期してサービスを行うことをお約束いたします。うっかりして流出してお詫び、それで話はおしまい。これを追求するのは野暮かもしれません。ですが、個人情報保護はどうの、実害がどうのだけでなく、実はもっと他の作品に影響するような問題を含んでいると思います。メールやインターネットっていう未知の技術を使っていることに自覚的か否か、詳しい人を除いて僕らのほとんどがこの未知の技術に乗っかっているだけ、いわば他人の家に上がり込んでいる状態です。それは仕方ない。全て理解することはできない。でも他人の家に上がり込んだのなら、おとなしく振る舞うべきです。実際僕ら他人の家に上がったらおとなしく振る舞う。勝手に戸棚を開けたりはしない。まあ、他人の家は他人の家ってわかる。でもちょっとひねりが入るとわからない。それが他人の家であることに。それどころか傍若無人に振る舞う。ほれーって感じで戸棚を勝手に開ける。で、流出。本当なら他人の家たる情報技術で片時も我が物顔してはいけないのです。ちなみにこの時僕も展覧会の準備中だったので、これを作品にしてしまおうかと企みました。具体的にはこれに対して激しいクレームを捨てる、そのやり取りを作品として公開するとか、相手の網に突き込みうまいこと誘導してお詫びに何かさせる、その何かを作品とするとか。時間が足りなかったので結局やれませんでしたが、それやると多分相手は非常に困る。慌てふためくしかない。謝りようもないし、保証しようもない。再発防止に努めるって言うけど、それあんまり意味がない。再発防止しようがされようが、一度流出した情報は決して戻らない。実害はともかく現象としては大変なこと。元に戻すことはできない。これにより、アーティストは大きな隙を見せた。このギャラリーも劇団も、その分野では精鋭的な活動をしています。アートの立場から社会に対し挑発的でいい刺激を与えている。ところがそれはそのアートなりなんなり自分の得意分野においてのみそう振る舞えるだけで、同じ社会的な土俵に立つとただのうっかりさんでしかない。物事は持ち場を離れた時その進化が試されると考えます。というか、持ち場を離れて与える効果こそがその物事の価値です。じゃないとみんな自分の持ち場からお互いを好き勝手に罵し合ってるだけってことになる。これはまずい。少年ってのはな、同じ立場に立った時どれだけ頑張れるかを言うんだ。これはスケバンデカって古い漫画にあったセリフです。優秀な剣道部のやつが喘息に苦しむ学生を軟弱者めと至極。それに怒った浅見朝日が言い放ちます。軟弱なのはお前らだと。あー、メール送るときはチェックしないとな。でもやっぱあるよ、実際人生いろいろ。うっかりしただけで全てが否定されるなんてあんまりだって方、これ実はちゃんと抜け道はあるんです。それは謝らないこと。 最初からプライバシーポリシーがどうとか言わないこと、メールアドレスごとき慎重に取り扱えません、パソコン詳しくないしと日頃から態度を表しておく。あとはそんなやつにアドレスを教えるか否か観客側の問題です。もちろんそれはそれで各種議論が起こりますが、適宜対処してください。世情や法律がうぬんでなく、少なくともそれで筋合いは通ります。ところで、他人の家における振る舞いを僕は身体感覚と呼んでいます。身体感覚が取れているか否か作品を判断する上での大切な物差しの一つです。今週のびっくりドッキリメカみたいなノリで様々な物差しを使っていこうと思います。1回目から何やらよくわからない話になってしまいましたが、次回より具体的な作品の後ろに陣取ってボソボソと喋ってみたいと思います。お邪魔いたしました。引き続きアークオーディオをお楽しみください。
アークオーディオ、
はい、聞いていただきました山本あくびさんによる、ボイスコラム見届けで、ございました、皆さんいかがだったでしょうか。いきなりある意味すごくヘビーな、テーマでドーンと言って、いただきましたけども、次回からは、本人も言っておられた、ように、具体的な作品をですね、紐解いていただくということで、非常に楽しみにしております。山本あくびさん、またぜひよろしくお願いいたします。いつの間にか山本あくびさんは帰ってますね。いません。不思議ですね。普通芸術家ということで普通の生活に戻られたんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけどもね。次のコーナーに行ってみたいと思います。次のコーナーですね、毎週今まで木曜日にやってました、関西在住のアーティストによる音声特別作品、のコーナーなんですけども、今回、作品を、お届けしてくださるのはですね、関西で、を中心にですね活動する、アーティスト、音楽家、ペックユーですね。弾き語りを中心にね、彼はねいろんなバンド活動とかしてるんですけど、このペックユーさん、ですね、以前、彼はですね、カフェオレーベルという、レーベルから2001年に森の舞台というアルバムをリリースされました。その後2003年に、フィッシュムーンレコーズよりも虹の絶望と、これね2枚ともすごいいいアルバムなんですね。そして、現在も、いろいろ活動中で、なんと FM802 のね渚音楽祭とかにも出られるそうで、大変、注目が上がっている、歌物アーティストでございます。このペックユーさんが、作った、ラジオっていうんですか、これラジオ番組にラジオ番組を乗っけてきたっていう感じなんですけども、ペックユーのインターネットレジオっていうね、今割れましたね、また、番組をですね、わざわざこうね、ラジオということで合わせて作ってくださいましたんで、まずはペックユーさんのね、早速って言いたかったんですけど、せっかくって言いそうになりました。早速、作品を聞いていただきたいと思います。それではペックユーのインターダインターネットレディオ、ぜひ聞いてください。どうぞ。
インターダインターネットレディオ、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキーマウス、ミッキーマウス、
ミッキーの声してるのはね、あれなんですよ、ディズニー本人だったんですよ。
ディズニー本人がミッキーの声やってて、んでロマンチック。
そんなん知ってるわ
っていう人も、ああそうなんやっていう人も聞いてください。君とのガイダンス、クラマ天狗になったす、かけてイチャついちゃったす、君とキスをしちゃったす、夢は君とのガイダンス、頭割れてしまったす、心揺れてしまったす、一人弱気になったす。素晴らしいことに僕は君が好きだ。素晴らしい夜にあなた二人で行こうぜ。まさにオイラはナンセンス、すぐにカッときちゃったんです、頭割れてしまったんです、辛い気持ちになったんです、隠したいことばっか Yes、 かけてイチャついちゃった Yes、 武器を使っちまった Yes、 トルソくっついちゃった Yes、 輝いてる目に愛の波を出すよ、 くまいちゃってる目に愛の波を出すよ。二人くっついちゃった。ブライダルドア階段、ドラマチックなアースクエイクで心一つにワイワイやって伝説なんて作るためにあるよ。輝いてる目に愛の波を出すよ。巻いちゃってる目に愛の波を出すよ。ですね、今日は僕の本棚を紹介します。これはプライベートラディオなんで僕の本棚を紹介します。同じこと2回言うなボケって自分に突っ込んでみます。 The Story of Dr. Dorito、その隣はバシャール、カルトな変なおっさんです。大長編 SF コミックスサイボーグ009、天才石の森章太郎、石森章太郎、石の森章太郎、 Whichever, whatever、 ジョジョの奇妙な冒険、
あんまり迷うなよ、
マイキージョジョアタック、今度対バンします。マイキージョジョアタック、スタンド出してみたい。いや、もう出てるやろ、見えてるやろ。マイルス・デイビス自助伝。マイルス、 I wanna be like マイルス。
マイルスみたいになりたい。
一流と五流やわ、これやったら。ちょ待って、みたいにラッパ吹きたいよね。でも今の僕の口ラッパは、続きまして、カッパが覗いたヨーロッパ、カッパさんっていう人がいてすごい絵がうまいんですよ。その隣、絵種に頬を上げて本田宗一郎さん、本田宗一郎さん尊敬してます。愛でもくらえ、ビートたけし。四国はどこまで入れ替え可能か、佐藤雅彦。面白いタイトルやな。四国はどこまで入れ替え可能か、生命エネルギーを高める、西野流呼吸法。西野さん、この人男の人やけど宝塚にいたんですよ。めちゃめちゃダンスが上手くて、ダンスの後に呼吸法に入ったんですよ。すごいおっちゃんがいてんな昔。その隣は、僕のスケッチブック入ってます。はい、その隣は赤塚不二夫名作戦レッツラゴン。レッツラゴン、チッタンチッタンチッタン。地面から少し離れたとこ僕は歩いてる。転ぶのが怖いから下の方は気にしている。嘘みたいに空が速い、空が速い。 今日もまた待ちか早い。僕は誰かに救われたようだ。ああ救われたよ。ああですね、日本人を考える、日本人を考える司馬遼太郎さん、この本すごく面白かったです。ユダヤ人大富豪の教え、もうこの本読んで俺はお金持ちになった。だって
バタフライエフェクト、
お金持ちが一番税金納めてんねん。
力が何人の心を勇気づける、その一歩を踏み出す力が何人のものに勇気を与え、自分自身という旗を振って立ち上がれ、消えない思いはどこにある、つまずいてこうして立ち上がることが今の姿を作り出す。まっすぐなことはまっすぐに行こう。一本を滑り切る力は本物の基本さ。本物は形じゃなくて、本物は形になるのさ。人間代表、仕事は人間に仕えること、仕事は人間を仕えること、仕事は人間を愛しきること。俺は全くの侍、嫌いなことは苦しいこと、悔しいこと、面白くないこと、せこいこと、ひどいこと、色っぽくないこと。仕事をやりきることは飛び込むこと。お前一人の世界に飛び込むこと。嫌われても好かれてもどっちでもいいから、君を信じきること。お金で人を動かしても心を動かさないと何も始まらないのだよ。幻想はまさに表裏一体、異性を楽しませることはまさに表裏一体、サンキューもけなしも表裏一体、シークレットも太っ腹に表裏一体、人生は肝っ玉に攻守一材。人の真似をして人を感じる、人のためを思って人を使う、人を糧にして人を磨く。人という字はお調子者が言っていたセリフで、まるで人を立てることさ、つうか立たせてもらうだけさ。俺はいつまでもレオ、俺レオで、くっついちゃってサイサイサイが集まって天才でエコーエコー。真夜中裏側、一番高いとこに置く太陽。
今日もどうもありがとうございました。インターダインターネットラディオペキュー、来週はですねゲストを呼んでいます。来週のゲストは海のベーシストさんです。 Good evening。
こんばんは、僕は海のベーシストです。
来週は、海のベーシストさんをお迎えしてお送りいたします。ペキューラディオ、 Thank you for listening。Love, one heart. Let's get it. Be alright. Let's get it. Be alright. Feel alright. ジュースファンダンゴでライブをしますムーピー、最終のゲストはムーピー。最終回は、最終回は、上戸彩と、お送りします。
インターネットラジオ Thank you
Thank you。
アークオーディオ。
はい、聞いていただきました、聞いていただきましたって言った瞬間、携帯のメールが鳴っております。なんていう事態でしょうねこれね、生放送じゃなくてよかったですね、でも編集でもう消さずにそのまま、お届けしたいと思います、5月8日木曜日の、プログラム、2つ目、関西在住のアーティストによる音声作品ということで、弾き語り、を中心に活動されるアーティストペックユーによるインターネットレジオを聞いていただきました、レイディオというかラジオというかどっちかにせえっていう感じで今レイジオって言ってしまいましたけどもすいません、それは間違いですね私の。はい、次のコーナーなんですけども、関西、イベント、情報のコーナーでございます、今回お届けする、イベントコーナーは2点、でございます、どちらも、非常に面白いものでございます。まず1点目、映画でございますね、現在、第7芸術劇場で、行われている、映画、柴田剛監督作品の遅い人、これがねなかなかね、非常に問題作と言われている、作品でして現在全世界を回っておられる、ものです、障害者と呼ばれる者の犯罪特に殺人を実際の獣医と身体障害者を起用して描いた本作が完成したのは2004年。まあ、この時点でなかなか問題作っぽいもう空気がバーン出てますけども、その後海外の映画祭で熱烈な興奮で迎えられまた同じだけの剣を拒絶が浴びせられたと、全世界で見るものを真っ二つにした問題作がいよいよ日本で一般公開されるということで、あの障害者の、方の、まあ、殺人、事件を取り上げた、作品ということでですね、まあ、もうそのねテーマそのものからも、かなりヘビーなものだなと思うんですけども非常に、音楽がまたワールドエンズ、ガールフレンドさんとかね、もうなんかその映像美的なものでも非常に美しい映像美で美しいってボキャブラリー低いなって思いましたけども、本当にその単に、ストーリーだけじゃなくてですね、映像そのものが非常に美しくてかっこいい音楽もかっこいいっていうような話を、見に行った人からもちょっと聞いてて私もねまだ行ってないで、ぜひ行ってみたいなと思ってます、ということで、柴田剛監督作品のこの遅い人という、ね、映画なんですけども、重曹の第7芸術劇場で、現在やっております、5月の16日の金曜日まで、午後9時からのこれ上映になってます。ちょっと遅いんですけどね、ぜひ行って、いただけたらと思います。前売り券は1300円、劇場窓口に売ってます、当日一般は1500円です、重曹第7劇場の、電話番号0663022073 0663022073、でございます。はい、次行きますよ、どんどん行きますよ。はい、次なんですけども、次が神戸、ですね、大阪から神戸に移動しまして神戸の新海地、神戸アートビレッジセンターにて行われている、新海地ミュージックストリート音箱展という展覧会ですね。次は、 音箱、これ何のことなんでしょうね。この展覧会では約100名のさまざまなジャンルで活動する参加者に30秒間録音と再生ができる装置と紙の箱を配って、それぞれのアイデアや表現を音箱として展示します。このセットを使ってどのような作品が集まるかは100人100種、複合文化施設である神戸アートビレッジセンターのつながりを生かした参加者、音楽、美術、演劇、映像、神戸市の施設や企業などなど、他では見ることのできない多彩な顔ぶれによる音箱の共演をぜひ、ね、ご覧くださいということで、これ100人おるんですよ。今割れましたね、音が。100人もね、参加者おるんですよ。言ってたすごいですね。あ行からね、順番に言っていくとっていうか、途中でやめますけども、実は私、大和川レコードも、参加させていただいてますけども、順番にちょっと言っていきますと、アスナさん、石井もたこさん、おしりペンペンさんですね、いたずらっ子、伊藤ゾンさん、稲田誠、さん、途中からこれ継承略でいきます。井上明彦、今崎、陽吉、イルリメ、岩渕拓郎、ビッセル神戸、ビッセル神戸って、ウォーリー木下、魚住雄太、歌も、宇治橋和久、梅田哲也、江原里奈、FMYY、太田友、大友義秀、オール太一、岡愛子、岡健太、岡田一郎、岡田新一、小川俊一、尾曽根実、小田寛一郎、越智由紀子、鬼、アフリランプの鬼ちゃん、音響卵、王子か、音響王子、かいつぶ、片岡はすみ、辰巳さんですね、桂、弱小、さん、加藤義雄さん、ドラルドラルドラルドラルって言って最後は、ですね、若松浩二さんとかも参加されてるんですね。もうすごいですね。もうとりあえずサイトを見てくださいね、このね、100人はね、というね、100人、いろんなジャンルの表現者の方とか企業まで含めて、神戸の、アートビレッジセンターで音の箱が、集合いたします。その名の通り音箱展、5月の9日からもう、やっておりますんで、早速これ聞いた方、明日からやっております。18日の日曜日まで、火曜日だけが休館になってますけども、それ以外は11時から8時、最終日のみが5時までになっております。こちら神戸アートビレッジセンターの、連絡先が、ですね、078-512-5500 078-512-5500 となっております。ということで、今回、関西のイベント情報コーナーでは、映画柴田剛監督作品遅い人、第7劇場ですね、重装でございます。そしてもう一つは、新開地ミュージックストリート音箱展、こちらは、神戸アートビレッジセンターにて行われます。ぜひぜひ、行っていただけたらと思います。ということでですね、駆け足で、まず、リニューアル、してからですね、第1弾ということでお届けしてまいりました。この5月8日の放送いかがだったでしょうか。山本あくびさんのボイスコラム、見届け、そして、音声作品はペックユー、さんによるインターダインターネットレディオ、そして、関西の、イベントコーナーということでございました。これからもアークオーディオこんな形で、進めていきたいと思います。ぜひぜひ、また聞いていただけたらと思います。どんどん、こちらも宣伝していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではお伝えしましたのは、アークオーディオの、パーソナリティ浅田渉でございました。またまた皆さん来週お会いしましょう。